Radio from Chicago. How's it going? You good?サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川がニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今を皆様にお届けいたします。私、ウクライナの話しないとだよね。サク柳川です。そして本日もお相手は、
はい、私進行役サイコです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりオンリーワンよりナンバーワンのビールでありたいグースアイランドの提供でお送りしておりますということで、
うん、
まあ、そりゃそうでしょう、
はい、
ね、コメディアンとしてね、こっから目を背けて逃げたらあかんと思いますよ、うん、ほんまにね、まあ、戦争やからさ、そりゃいろんな意見があるじゃないですか。
だ
から僕もそれこそロシアにもウクライナにもまあ友達がいるし、うん、まあ、だけどいろんな意見ある中でこう自分の意見を、まあ、コメディアンとしてもそうやし、まあ、どの立場の人でもそうだと思うんですけど、それを伝えるっていうのがなんかこう僕ら喋り手のね仕事なんやろなっていうのをまあこの1週間、うん、まあ、ずっと考えてましたね、
はい、
うん、だからそれこそさ、今連日注目を集めるウクライナのゼレンスキー大統領ももともとはコメディアンじゃないですか、
はい、
それもそんじょそこらのコメディアンじゃなくて、うん、もう国一番のコメディアンやからね、
俳優さんでもあったしね。
そうよ、
なんかもう多彩やない、
すごい踊れるしさだからもうね、もともとひょんなことから社会科の教師、うん、歴史の教師がポンと大統領になるっていうコメディドラマでもう国民的人気を博し、
はい、
実際の世界でも大統領になった人なわけですよ、うん、でね、今彼も自分の言葉でさ、私はここキエフに残って戦うと国民に向けて発表するし、うん、
はい、
ね、アメリカから国外脱出を持ちかけられた時も、うん、いるのは弾薬だ、飛行機なんかじゃねえって宣言したしさ、
うん、
まあ、勇敢だと今称えられてるじゃないですか、ね、
うん、
で今アメリカだけじゃなくもう世界中でこうヒーローというふうに扱われてるし、うん、逆にプーチンは悪人だとか独裁者だとか、うん、ロシアはくたばれ、ファックユーロシアという風潮になっているやん、
う
ん、
そうやね、
ただ思うねんけど、戦争ってそんな単純なものではないし、
うん、
ロシアが悪でウクライナが善という風に短絡的に考えてしまうことの危うさっていうのも、まあ、あるじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、僕も最後さアメリカにこうやっていてさ、
うん、
まあ、基本的には西側のメディアからの情報しかまあ入ってこうへんやん、戦争とか国家間の争いっていうのはさ、長い歴史の上で育まれてるものでもあるから、うん、その一点だけを見るだけだとまあ不十分じゃない。
いろいろ政治家になったりするからね。
そうなのよ、うん、歴史ももちろんあるし、ただ今ロシアがやってることは明らかに国際法違反だし、
はい、
大きく常識を逸脱した行為であるってことはもう疑いようがない、
うん、
そして何よりもう戦闘で亡くなられてるウクライナの、ね、国民がいるっていう事実が何よりも悲しいことじゃない、
うん、
でまあプーチンが批判されるのはもう当然だし、でだってロシア国民でさえ彼の今回の決断に疑問を感じる人も多いし、制裁っていうのが世界中からロシアに課されてるけど、国民にとってはまあそれはそれは大きな打撃やったりするやん。
そうやね、だってロシア国民でさえストライキ起こしてるもんね。
そうなの
よ、言
う
て、
そうそうね、それはもう経済にも大きな打撃ですし、まあ だからこそこの一人一人がね、この物事を自分の目で見つめてちゃんと考えなあかんなっていうのは余計に思うわけですよ。やないと我々本当に踊らされてるだけの大衆になってしまいますから、
う
ん、ね、だからまあコメディってとこに目を移しても1週間いろんな人がネタにしてたし、
うん、
まあ、これねこの後のニュースのパートでもちゃんと紹介しますけど、
はい、
夜の帯番組のテレビの司会者たちもみんなネタにしてたし、
うん、
もちろんこれ笑っていいのかっていうことではあると思うねんけど、
うん、
この状況の中でもどう笑いを作るかっていうのが、
うん、
まあ、アメリカのコメディでは少なくとも求められているし、
うん、
僕はなんかここがアメリカコメディの底力だなってっていうふうにも思ってるんですよ、うん、
アメリカ人で結構ね、あの外の世界に疎い人って多いからさ、
そうそう、
これがきっかけになればいいやんか、考える、あらこんなこと起こってるんやな、ちょっと目を向けんとってなればね、
ね、そのきっかけにコメディってなりうる 最善のものかなとも思いますし、
うん、
でコメディアンって別にさ啓蒙する存在ではないじゃない、
うん、
で人々に自分の価値観を押し付ける存在でももちろんないし、
うん、
やっぱ笑わせたり希望を与えられる存在なはずだと思うんだよね、
うんうん、
だからまあ、ゼレンスキーは今ね、うん、まあ、こんな有事でも国外に行かず、しかもいつ命をね奪われるかもわからないっていう状況でキエフ残っててさ、
うん、
まあ、まあ彼に関していろんな意見ありますよ。ウクライナ疑惑のこともそうだし、
はい、うん、
まあ、いろんな、ね、汚職のこともそうだし、いろいろ意見あるとは思うし、うん、
はい、
まあ、ただ僕は彼の大統領就任時の言葉っていうのがすごく印象的で、
うん、
私は生涯をかけウクライナの人々が笑顔になるためにできる全てのことをすると誓うと、
うん、
でこれコメディアンがやっぱ言ってると思うとなんかこうグッとくるというかさ、うん、まあ、正確にはコメディアンが大統領になった日に誓った言葉なわけじゃないですか、うんうん、でこれまでね誰よりもウクライナの人々を笑かしてきた彼が大統領として誓った言葉に僕は説得力があると思いたいし、うん、今それをまさに行動で示しているんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
それもコメディアンとしてもね、
うんうんうん
まあ、もちろんね政治という面ではいろんな意見があるし、うん、利害が対立する人意見の合わない人っていうのはもちろんたくさんいるしそういう人たちから嫌われる運命じゃない、
うんうん
その中で僕はまあ同じコメディアンだった人として、
うん
まあ、このコメントは、うん、尊敬されるべきものなのかなとは、ね、
なるほど
ちょっと思いますね、うんうんまあ、でもね本当にそういう意味で言うとこういう戦争とか何か悲劇的なことが起こって、まあ、大きい混乱が生じているときに、うん、政治家が何を言うかってこうすごく大事やなっていうのを改めて感じて、うんまあ、僕結構気をつけて、まあ、そこら辺報道は見てるんですけど、うん、この有事の中で、
はい、
例えばまあ、日本だったらねじゃあ日本国憲法改正して、うん、で核保有の可能性を探ろうって語ってるってことはあんまり僕はしたくないし、
うん
うん、あとね今日本でもさ自分の判断に基づいてウクライナ支援する活動してる人たちってたくさんいるじゃないですか、
はいはい、
もちろんお金を送るってこともそうやし、うん、であのデモに参加されてる方もいると思うんですよね、
う
ん、
しね、
うん、そうそう、うん、でその人たちに対してウクライナの旗振ってないで戦地へ行けっていうコメントは、うんあまり僕だったらしないかなとはね、思ったりもしますっていうのもやっぱ戦地に行かなくても一人一人できることがあると思うのよ、
うん、そうね、
うん、そう先週末で言うとねインディアナ州のちっちゃい町でツアーやったんやけど、
はい、
ほんま何もないとこなんですよ、うん、もう電車もないしさ、うん、ポツンとその劇場がポンとあって、
なるほどね、
でヘッドライナーとして行ったんやけど、うん、佐久柳川って書いてんのねあの、
はいはいはい、
看板に、
はいはい
なんつうのあの紙でこうさ、
うん、
あの入れていくやつ字をあのその看板にさその字を入れるじゃない
S、はいはいはいはい、
A
紙なんや
K
プラスチックじゃないんや
プラスチックあれはあそう、まあ、そう入れるボード入れるやつあるじゃない、はいはい
うん、
でもなんか言われたのはお前柳川っても A 多すぎだよって言われて
あ
もう A がもうあと、まあ、1枚しか残ってなかったら危なかったよって言われて、はいはいはいはい、またなんかすいませんっていうところから入ってたんだけど、
うんうんうん、
でもすごいいいショーでさお客さんも満員だったしでもなんかこうねこうロシアがちょうど侵攻したすぐ直後だったっていうのもあって、うん、司会のやつがみんな知ってるかいウクライナの大統領は元コメディアンだったんだぜでもね今から紹介する今日のヘッドライナーもいつか母国で大統領になるかもしれねえぜって紹介してきよったんよ、
うんうん、
でもうそれ言われたらさ、
うん、
それなんかそれを受けてそれに関するネタせなあかんやん、
はいはい、
まず大統領とかないけど日本に、
うんうんうん
まあ、でもなんかそうねテーマとしてはもしも僕が大統領になったらこんなことするよみたいなこうネタをちょろっとやったのよアドリブで、
うんうん、
ただまあ受けてさ、
うん
まあ、あのロシアとウクライナの話もまあもちろんネタの中でしたんだけど、
うん、
終わった後あの一組のねご夫婦が僕のとこ来てくれて、
はい、
旦那さんがウクライナ人で奥さんがロシア人なんだって
なるほど
なんかね、
うん、
この数日僕たちずっと暗い気持ちだったんだけど今日ね君のジョークで心から笑えたし気持ちが楽になったよウクライナをジョークにして笑わせてくれてありがとうって言われて、
うん、
僕ちょほんまに泣きそうになって
まあ嬉しいよね
そう、うん、やってよかったなってこう本気で思ったんですよ、うん、だからねコメディアンとしてさまあ僕戦地に行かなくてもできることってあるんだろうなっていうのをまあ信じてこれからの舞台に立ち続けたいなっていうのを改めてね思ったなっていうことなんですけど、うん、ちょっと関係ない話なんですけど、
うん、
今日ちょっといつもよりアップが遅いじゃないですか、
ね、
まあ僕のねその収録の僕らのスケジュール感でいうと大体毎週月曜に撮ってるじゃない、
うん、
でも今日これ水曜なんだよね撮ってんのが、
はいね、
でほんまはまあ昨日さ撮る予定やったね、うん、火曜日に、
うん、
つまり僕ちょっとインディアナのあとフロリダにツアー上がって、
はい、
そっから帰ってきて火曜日に撮りましょうかってなってたんやけど、
うん、
ちょっと急遽昨日西郷さんに電話して、
うん、
ちょっとすいません今日ちょっとできへんすと、
うんうん、
っていうことだったんですけど、なぜかというとですね私インスタグラムのアカウントが昨日思いっきりハッキングに遭いまして
あら、
申し訳ないです、
まあ、今増えてるらしいけどね
ねえいや
でも某露国かな
ねえで電話番号メールアドレスがもうそのハッカーによって登録されちゃって、
うんうん、
しかも2段階認証もかけられとったからもう全くログインすらできへんのよ
あかんやん
そうでもどうしようと思って、
うん、
でしかもなんか勝手にその投稿もされてて、
はいはいはい、
見たらなんかベンツとビットコインをひけらかしてんのよ、
うん、 アダルトコンテンツじゃなくてちょっとよかったね。
でもそっちだってんだ、なんかビットコインで裕福なって俺ベンツ買ったでみたいな。
なるほどな。
いや僕免許ないからと思って免許ないし、
カーディビーか言
うて、そうやねん、カーディビーよりもでもなんかちょっとこうやらしいやんから、一台のベンツバーンみたいな、まあね、でユーザーネームもなんかね、いやらしいんですよ、ユーザーネームも変えてるからログインもできないし、サク矢川に変わってんねん、ほんと
名抜いたんや、うん、あれちゃん、このハッカーもさ、A 多いねんこいつって
、そう、A 多いねん、だからあの一瞬、あれ、あの劇場のオーナーかなってちょっと思って
そうやったんちゃう、実は
でもね、幸い多くの人がさ、まあ、スパムだって気づいてくれたみたいで、うん、そうでもと、それこそそのインディアナ行った時もさ、うん、電車ないからさ、僕共演者の車にちょこんって座ってベルトむっちゃカッチカチに締めて、
なんでな
もう危ないや
いやいや、どんだけ信用しないん
でもなんかさ、だからそんな僕がベンツなんかひけらかすわけないじゃないと思ってね、みんな思ったんでしょうねこの子はね、ずっと免許ないっての番組でも言ってるし、うん、ベンツ買うわけないと、
うん、
そうでもそれこそインディアナでもね、ゼレンスキーのコメントにかけて、うん、いるのは車だ、弾薬じゃねえっていう風に言ったら、はいはい、これちょっと受けたんだよね、
受けた、
もう軽いね、
だってもうかわいそうやと思ったら、インディアナの人間からさ、車生活が普通のところにさ車ないんやん、
そうそうそう、しかもね弾薬もいらないんだったらもうどうしようもないねっていうとこでしたけど、いやでもめちゃめちゃ焦りましたわほんま、
そう
のだってそのなすすべもなく、
まあね、
二段階認証だから、うん、でその2つを取られてる以上、この子はどうしようと思って、で茂木健一郎先生にこうちょもうどうしようもないこうちょこ連絡したのよ、なんか周りさハッカーの友達いそうやん
そこ逆になんかデーブさんとかじゃなかったやん、
デーブさんはほんと CIA の人連れてきちゃう
ガチ
そんなことないよ、はい、でもそれで、まあ、結局ね友人の方紹介してくださってさ、茂木先生が、でその方のおかげでなんと奪還して、うん、もうね無事に全部のセキュリティももうバチバチに強化しましたから、
あーよかったよかった、サウルちゃんと全部変えた、
もう全部変えました、
関連するやつ全部乗っ取られん
ね、
また
ね、そうやね、うん、もう全部もう変えて、うん、もうバチバチに固めてますから、
よかったよかった、
僕も入れないぐらい、
もう覚えてないよパスワード長すぎてみたいな、
うん、そうそうそう、ね、本当皆様にはねご心配ご迷惑をおかけしました、うん、ということなんですが、でもねそのハッキングされたのがどこの国か調べてくれはったんやけど、
はいはい、
ロシアらしいんだよ、
そうそう今すごい増えてる、私の友達もハッキングされて、
そうやねん、だからもう
すごい国レベルでもロシアからすごいらしいから、
ふざけやがってロシアこんなやろうファッキューロシアって思いっきり部屋で叫んだったわ、
ああそう、
だからね僕が一番踊らされてる大衆だったっていう ね、うん、うね自分の身に、ね、降りかかるとねやっぱ人間そうがあるからね、だからねそれをね身をもってね体感した、はい、この週末だったなということで、今週も行ってみましょう、最初のコーナーです、 Goose Island Presents What's Happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします、政治文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということで、もう今日はこのままね、最初のニュースこの流れでいっちゃいましょうか、う
ん、はい、
お願いいたします。
第3位、ロシアのウクライナ侵攻、アメリカのコメディアンはどう見た。ロシアがウクライナに侵攻したことを受け、夜のコメディ番組では連日司会のコメディアンたちがそれぞれの意見を述べたとのことです。
さあということなんですが、
うん、
まあ、さっきもね冒頭で言いましたけど、まあこういう状況の中でもまあ励ましながら笑いも届けようとするコメディアンの姿勢っていうのがまあ例外なくどの番組にも、まあそして本当どの舞台の上でも見えたなというふうにまあ思ってます。でそのまあこのね問題に全くあえて触れないっていうことも一つの手段かもしれへんけど、まあなかったことにはできひんから、まあ少なくともアメリカではコメディアンがこういうことを話すというのがまあ一つのコメディの今あり方だとまあ認識されていますよね。ということで見ていきたいんですが、今この収録が行われているのがシカゴ現地時間3月2日水曜日の午後2時ですね。
アッシュウェンズデーです。
そういうことです。何ですかそれ。
え、あの今日、え、あれ
何
カトリックの、え、あのポーリッシュの人があれ知ってる、あの、
うん、
あれさ、私なんて読むか、あのポツキっていうずっと読んでるけど、はいはいはい、あれ、うん、ポンチキっていうよね、
ポンチキね、ポンチキね、
そう、うん、読み方知らんかったやん、
そういうことですね、
そうそう、それを食べる日です、
そうです、はい、今日はポンチキの日ですね、ポンチキウェンズデーなので今日は
違うけど
そう、ということで、現地時間3月2日ですから、日本だと今3月3日木曜の朝5時、うん、この時点の情報ということをね、
うん、
まあ時々刻々と変わってきますから ね、
そ、 ね、
そこは一応ね言っておかなければ、ね、いけないなというふうに思いますけれども、うん、 まあ、基本的にその夜の帯のトーク番組っていうのは、まあ、その日にあったことを、まあ、司会でもありコメディアンでもある人たちがジョークにしていくわけなんですよね、うん、で、まあ、番組にそれぞれライターのチームがいて、
はい、
その日のね大体まあ16時ぐらいまでのニュースを、うん、まあ、チームでこうわーってジョークに書いて、うん、ブレインストーミングしながら、
うんうんうん、
でそれをその司会者と一緒にすり合わせて実際何を言うかっていう決める仕組みが多いかな。
なるほど。
で、まあ、基本的にその帯番組月曜から金曜までじゃないですか、うん、
はい、
それを振り返っていきたいんですけど、うん、まずでもその前に、
うん、
先週の土曜かな、
はい、
2月26日に放送された NBC のコント番組、うん、サタデーナイトライブからちょっと見ていきたいなというふうに思うんですよ、うん、で、まあ、これまあ週1の、まあ、コント番組なんですけど、毎回時事ネタの、ね、コントから始まるっていうのがお決まりで、
うん、
オチのところで Live from New York It's Saturday Night っていう、 こうオープニングコールがね、
うん、
あるじゃないですか、
はい、
で、まあ、このフォーマットってずっと46年間変わってないんだけど、まあ、どんなコントから始まるんだろうなっていうのをみんなが注目してで見てたんですが、うん、結果、
うん、
ウクライナ合唱団による合唱でした。
うーん、
まあ粛々と、
うん、
笑いなしでオープンしたという感じ
でした、ね、だからかな、私クリップ流れてきてソーシャルメディアで見たよ、はいはい、これ、
うん、ね、
うん、
そうそうそう、でだからこういうふうに笑いなしでさ始まるのっていつ以来かなっていうふうに思い出したんだけど、
うん、
2016年の11月にさトランプが大統領選に勝った日、はい、まあ、この番組って、まあ、政治的なところで言うとすごくリベラルで知られてますから、うん、番組のコメディアンのケイト・マッキノンが、
はい、
もう鎮魂歌でもある、うん、ハレルヤをピアノで弾き語ったんだよね、笑いなく。でこれが、まあ、だから要は悲劇として描いてたということなので、
うんうん、
まあ、このウクライナの侵略ということを、まあ、これ悲劇というかそこの中での希望という意味で今回この合唱団をねあのフィーチャーしたと思うんですが、それ以来のこういうなんていうの粛々と笑いなく描く回だったなという印象的なコールオープニングでしたね。でまあ、この番組がどんどん進むにつれてですね、目玉コーナーウィークエンドアップデートというコーナーに差し掛かるんですけど、うん、
はい、
これどういうコーナーかというとニュースキャスターに扮したコメディアンが、
うん、
まあ、その週のニュースを、まあ、ジョークにしてねこう読み上げるっていうもので、
はい、
これもね、なかなか面白かったんですが、読みますね、
うん、
バイデン大統領はかねてよりプーチン大統領に対しウクライナへの侵攻は大きな過ちになるだろうと警告していましたが、ついに現実となってしまいました。これは NBC が未だに誰も見ていないであろう東京オリンピックをテレビで中継していることぐらい大きな過ちだったと言えるでしょうというね、
うん、
まあ、自分の曲をねいじってますから ね、
うん、これはね、
っていうのとかなかなかね、うん、辛辣だなと思いましたけども、他にもですね
、はい、
このプーチン大統領の決断を受け、トランプ前大統領は彼は賢く天才だと発言しましたが、おそらくこの天才という表現は息子のエリック・トランプを人に紹介するときに皮肉として用いる用例と同じかと推察されますという手痛いパンチだったんですけど、ただこれエリック・トランプからするとかなりのとばっちりだよね。
そうやね、
俺出てるやん
言うて
俺アホと言われてるやんっていうねとこあったのかなと思いました。っていう、まあ、サタデーナイトライブだったんですが、
はい、
週が明けて月曜日の各番組の反応とちょっと見ていきたいなと思うんですが、うん、デイリーショーという番組があります。これどういう番組かというとですね、コメディーセントラルのニュース風刺番組で、トレバー・ノアの、司会なんですよね、
うん、
で、まあ、さっきのさウィークエンドアップデートみたいに、はい、実際のニュース素材をふんだんに使いながら風刺するスタイルの番組で、
う
ん、2月28日月曜日の会話ですね、うん、もう30分丸々費やしてウクライナ特集でした。
うん、
で、まあ、まずは世界中がロシアに経済制裁を加えているという状況を、まあ、面白おかしく解説して、
うん、
まず飛行機の発着の禁止、
うん、
この時点でまだアメリカは禁止してなかったんだけど、うん、からスイフトの凍結ね、
はいはい、
国際送金をこれ封じましたと、うん、でトレバーノア司会のね人がサッカー大好きなので、
うんうん、
FIFA によるワールドカップへの出場資格剥奪、
うん、
これ一枠空いたね、母国の南アフリカどうみたいな、 FIFA さんみたいなね言ってましたけどね。だからあと、ヨーロッパ全体で行われるユーロビジョンっていう、
うん、
あれ何歌謡コンテストっていう風に言えばいいかな、
うん、まあ、そうやね
っていうとなんかちょっとこう演歌とか出てきちゃうけど、
うん、
まあそのね、
まあ、でも、うんうん、そうやね、
各国の代表が出てきてね、うん、こうみんなで競い合うっていう、もうすごい大きいイベントなんですけど、そこからロシア人歌手の締め出し、
うん、
それから国際柔道連盟からプーチンを除名すると、
うん、
そして最後に永世中立国スイスまでもがプーチンの資産凍結に踏み切ったということですよね。あのスイスが永世中立国なのにみたいな、ね、ずっと、ね、言ってましたよ ね、
ね、
ついにスイスナイフが あの牙を剥いたねっていうスイスナイフってあのアーミーナイフのねシャシャッ
と
シャシャッていっぱい出てるやつ、
シャシャッて
これ
雑じゃない今の説明、まあ、
いや分かるでしょみんなシャシャシャってなるやつシャシャシャってなるやつがついになったねってシャシャシャってなりましたよっていうことをね言ってましたし、今さ今ロシア混乱しているじゃないですか、うん、で ATM に長蛇の列ができているっていう状況をねこう映像で流した後で、うん、プーチンに対してトレバー・ノアがプーチンさんよあんたが望んでるソビエト連邦復活が叶ってよかったな、パンに長蛇の列作ったあの時と同じじゃないかっていう、これもねなかなか辛辣だよね本当に ね、うん、でまあそして最後にウクライナ人のねこう抵抗する映像をこう流しながらこう讃えてさ、うん、なんて勇敢なんだと、例えばひまわりの種をね、うん、こうウクライナ人のおばあちゃんがロシア兵のポケットに入れながら、うん、あんたの横たわる死体から芽が出て花が咲くのを楽しみにしてるわよって立ちはだかってんのよ。
ああそう、
バッドアスすぎるよねっていうのとかを言ってたし、
さすがです。
そう、あとこうタバコ吸いながらなんか爆薬運んでるおっちゃんとかいて、恐る恐るなんだけど、とかね紹介したし、あとこれ僕もちょっと衝撃だったんですけど、今さモロトブカクテルという火炎瓶の作り方がウクライナでは市民に向けてテレビで流されてんだよね。まあこういう物質を入れてこうこうこうしてボトルを蓋してこれをぶん投げてくださいみたいな、
ニュースでビールからカクテル作るってあったけど、それこれのこと？
そうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそうっていうことなんですよね。ということでなんか勇敢な市民だというふうに称えているし、ゼレンスキーのことも勇敢な大統領だと、で彼は元コメディアンだというふうに言っていて、最後にね、いやでもコメディアンがみんな彼みたいに勇敢だと思われちゃ困んだよね、俺たち別に勇敢だからコメディアンになったわけじゃなくて、ただコメディクラブの楽屋で振る舞われるまかないのフライドチキン欲しかっただけなんだよねっていう、ちなみにこれ僕あのインディアナではフライドチキン出なかったけどね。
何出た？ピッツァ
あのでも自由に選んでいいってなって、
めっちゃいいよ
見たらなんかインポッシブルバーガーしかなかったね、ベジタリアンのやつだよね、インポッシブルだったね、
フェイクミート
の
やつですね。
そうそうそう、まあそんなもんです。でもあんまこう公演前食べるとさ、食べなかったけどねっていうのありましたね。ということで、そう次は、私のセカンドシーンの大先輩でもある、スティーブン・コルベアが司会を務める CBS のね、トークショーレイトショーという番組ですけども、まあこの番組毎回ねコルベアの鋭いコメントが光る、オープニングの、ね、モノローグに注目が集まるんですけど、まず2月28日月曜見てみましょうか、冷戦が戻ってしまったと、Cold War is back というところから始まりまして、はい、まあ、私たちこうなることずいぶん前から予測はしてたけど、いざ始まって現状を目の当たりにするとこれ悲劇だよねと、で、まあ、その上でウクライナを支援するってことをね、発表すると、会場からはもう大きなウォーっていう拍手で、ゼレンスキーのさ過去のイギリスの番組でダンスコンテストで出てるキレッキレのダンスをね、やってる映像を紹介したりとか、でワシントンポストの記事を引用してね、ウクライナ市民は諦めず粘り強く戦うらしいぞと、そしていいかよく聞けプーチン、あんたとウクライナの大統領は違うんだよ、彼はあんたより勇敢で愛されてて、そして上半身裸になっても美しいんだと、まあこれプーチンってもともと上半身裸になりがちっていうところで有名なんですけど、
知らんかったけどそれ、
めっちゃもう断ること脱ぐから、あとカレンダー脱いだやつむちゃくちゃ売れるから、上半身裸
の。あ、そうなんや。じゃあもうやっぱ需要があるってことやね。
そういうことだけど、もうほらもう70ですから、まあゼレンスキーまで44歳ですからね、ムキムキやん、なんかワクチン打つとか見たら。
そうやね、あのゼレンスキーは。
そうそう、だからそう比べて俺もうあんたが脱ぐ時代終わったんだよみたいなこともあるのかもしれないですね。さあそして、火曜日翌日ね、そのスティーブン・コルベアは何を言ったかというとですね、先週ウクライナが侵攻されてから世界がガラッと変わってしまったよね、一人の独裁者が民主主義を侵略しようとしたんだから、まあそいつはバイデンに選挙で負けたんだけどねっていう、あこれプーチンのことじゃなくてトランプのことやったんかいっていう ねところで会場はね大爆笑になってましたね、本当に。まあ、だからこうやってねこう全体としてプーチンとトランプを重ね合わせる描き方がすごく多いなというか、ちなみにこの日行われたバイデンがねあの一般教書演説っていうのをね、初めてやったんですけど就任後、そのストローを受けてスティーブン・コルベア、バイデンは今日演説の中でついにアメリカの領空をロシア機が飛べなくなると宣言したね、これはロシアにとって効果的な制裁だろうよ、でももっと罰を与えたければニューアーク空港のターミナル C に着陸させたらええねんっていう、これあの、狭くて古いってことだろうね、ニューアーク空港が。僕ラガーディア派だからちょっと分かんなかったんだけど、
私もラガーディアやね、
そうね、意外とニューアークってね 使わない。ニュージャージーだからちょっと遠いし ね,
ね
っていうのもちょっとありますから、うん、そういうのがありまして、あと NBC のトゥナイトショーね、ジミー・ファロン、はい、うん、まあ、彼モノマネがすごい得意なんですけど、ね、まあ、バイデンとゼレンスキーが電話会談をしたというニュースに触れて、うん、2人が電話してる間裏ではプーチンとトランプが今あいつら俺たちの悪口言ってるよなって話してるだろうねっていうね、うん、だからここでも2人がつながってるっていうところを強調したジョークを言ってましたね、うん、でまあでも番組の最後にはウクライナへの募金支援っていうのを呼びかけてました。
なるほど。
さあそして最後はこの人もシカゴゆかり、セス・メイヤーズですね。もともとはサタデーナイトライブのチーフライターですよ。で、そんな彼が、レイトナイトショー2月28日月曜日、うん、言ったことなんですが、プーチンとね側近のやり取りをロシア語アクセント混じりにコミカルに演じてみせたんやけど、
うん、
その最後に、はい、僕のロシア語アクセントまだまだだね、だって始めたばっかなんだもん、でもこれが上達していくってことは世界がもっとやばくなっていくってことだろうから、どうか上達しないように祈ってるよっていうね、締めで、うん、まあこれは僕はすごく素敵だなというふうに思いましたけど、まあとにかくいろんな人がいろんなね意見を言うと思うし、ね、でもまあ比較的アメリカの街を見渡すとウクライナの国旗を掲げてる人とか車って多いよね。
そうやね、ソリダリティってタンタンタンってやつだもんね。
そうそうそうそう、
あの時通ったけどやっぱ、ね、あのウクライナ人の友達あれ見たらやっぱさ実家が怖いやんか。
そう、ね、
あれでこう安らぐみたいなのが言ってたよ、
ね、勇気づけられると思ってたしね、
やる意味はあるんやろうな
っていうことなんだろうなと思いましたね。まあね、今シカゴリベラルな街として、まあ、そうやってウクライナの国旗多いんじゃないっていう人多いかもしれないですけど、うん、僕インディアナ州でもフロリダでもそうだったので、
うん、
うん、まあ、割とこのバイデンの対ロシア制裁については民主党共和党ともに概ね賛成、うん、で、まあ、ちょっと弱腰だっていう批判とかもあるけど、概ねそういう意見が多いかなということで、うん、まあ、でもこれからねどうなっていくか本当にね、まあ、だからさっき、ね、今日の今のこの収録の日中言いましたけど、
うん、
ね、これがも、ね、アップされる頃にはもしかしたらまた状況も変わってしまってるかもしれないから、いや本当にねセスメイヤーズのロシア語訛りがうまくならないことをね本当祈るしかないよね、
うん、
というのはねちょっと思いました。では次のニュースいきましょう。
第2位、シカゴ市でマスク着用義務が解除。
よっ。
2月28日月曜日、シカゴ市では屋内でのマスク着用義務が解除となりました、ワクチンの接種が条件となっているとのことです。
だってよ、
うん、
ね、まあワクチンカードの提出もいらんくなったってことだよね、
う
ん、レストラン入る時とか ね,
ね、
まあ、ライトフット市長、オミクロンのピークは過ぎたと、
うん、まあ、でもまだね、あの CTA って言ってこうパブリックトランスポーテーションのバスとか電車とか、ね、うん、特定のビジネスではまだあの室内ではマスク着用義務付けられてますけど、うん、まあまあレストランとかの、
ね
ね、プライベートビジネスではほとんど
そういうことですよね、
つけなく、まあ、でもやってるとこあるけどね、まだ、まあね、僕たちはまだやります言うて、
そうそう、
店員さんみんな、ね、お客さんはつけなくてもいいけど店員さんみんなマスクつけてますっていうのは多いけど ね、まだ、
だからあとコメディクラブもねつけなくていいから、うん、まあ、それはね、うん、結構ねこっちからするとまあありがたかったりもするんですよ、
ありがたいよね、めんどくさい、あれ一回一回さ、私 ID も財布の中やからさ、ああ携帯から写真出して財布から ID 出して、
そっちの話ね、そう出すのもな、いや僕はほらお客さんがマスクつけてると笑い声がさちっちゃくなるなっていうのを吸収されてと思ったことがあったんでね、なんでもその入り口のねところもちょっとね、
そうバチャバチャがなくなるやんこれからも
ね、だからそこに人員割かなきゃいけないとかもあったからね、
そうそうそう、
もちろんその感染しないっていうのが一番大事なんだけどさ、まあそうでも公立学校でもね着用義務っていうのが違憲だという判決が参加文言で出されたりとかして、これに先駆けて2月から学校内ではつけなくていいってなったりもしたので、ね、ありましたけどね、まあでも本当インディアナとフロリダは別世界でしたよ、マスクって何、ね、っていう感じの人が多かったですね、うん、だからなんかあ本当にところ変わればこんだけ違うんだなっていうのは改めて、うん、感じたなということで1位いっちゃいましょう、お願いします、
はい、第1位、 MLB 労使交渉合意ならず開幕カードは中止へ、うん、3ヶ月間にわたって続いていた MLB の選手会側とオーナー側の労使協定は通常開幕のデッドラインとなる3月1日の期日に合意に至らず開幕カードを中止にするという発表がなされたとのことです。
とほほですよ、本当にどこの番組でもさちょっとどうなんのみたいなやったじゃないです
か、取り上げたね、
2回前かな、それで僕はあの時結構実を言うとまあなんとかなるでしょうと思ってた、
あ、まあまあ、
これにはなんないでしょうみたいな、
はいはいはい、
でちょっと最後これあなんとかなりましたよかったです盛り上がり
ギリギリでみたいな
盛り上がったっていうニュースにしようとしたのよ、
ところがどこやったね、
いや結構まさか、まあね、最悪の事態みんな想定して言ってたけどさ、
まあ、なりましたね、
だっていやあかんて女の子のファン減るでと思って、でもまあ最終日ねなんかこう16時間 うん、ギリギリにわたる交渉をしてて、うん、もう朝からもう深夜までずっとやってたんだって選手会が、うんうん、ドーナー側がフロリダで、
はい、
でも結局折り合いつかずさ、うん、でもさ12月に今ロックアウトしたじゃない、
うん、
でもそっから最初にオーナー側が、ね、出すまで43日あったわけよ、
うん、
まあ、ここもうちょっと早く詰めてたら、
うん、
もう こんなね最後こんなバタバタにならずいけたんちゃうんと思うねんけど、
ギリギリにしたら相手が折れるっていうようなこともあったじゃない、
本当にな、うん、でもまあね、最後までまあ合意に今至らずね、うん、って まあそれは別にさ、まあ、ファンは別にまあ待てば最悪さいいですよ、うん、でも選手はたまったもんじゃないよと思って、うん、もうね、いろんな選手のツイッター見てたんだけども怒り浸透ですよ、うん、それをもうなんなら通り越して大喜利状態になってて、
あ、そう、やけなってる感じ、もう、
そう、ちょっと僕好きなのは、うん、ジョイ・ギャロっていう選手がニューヨーク・ヤンキースにいて、まあ、去年のシーズン途中に、
うん、
テキサス・レンジャーズから移籍したのね、うん、トレードで、はいはい、その選手もねいい選手なんですけど、
うん、
突如あの求人あなんていうの求人アプリっていうのかな、求人サイト、
求人サイ
トリンクトインに、
あ、まあ、自分のビジネス用のプロファイル、
ビジネス用 Facebook と思ってください、
そうそうそう、
そうに登録しまして、
うん、
職歴テキサスレンジャーズニューヨークヤンキース、
うん、
でポジション、これポジションって英語で言うと、うん、あのまあそのなんていうの社長とかさ、そういう意味だね、
役職よね、日本語で
役職なんだけど、
う
ん、
ね、
野球のポジションとして外野って入れてる
いや間違ってないよ、
間違ってない、
間違ってないポジションそこですよ、
でスキルみたいなのいるとこあるんだよね、うん、例えばなんだろう、そうそう、ワードとかさ、
うん、
あのエクセルとか、
普通の人やったらね、
そうそう、うん、なんだけどジョイ・ギャロは、
うん、
三振の多さ、守備シフトに、打ち込んでしまって罠にはまること、それから、独特のユニフォームの着こなしっていう、もうふざけてんだよね、そういう、だからまあでもヤンキースにもまだ契約残ってるから大丈夫です、ジョイギャロ、
まあ、なんかあった時は多分転職先と見とこうかなっつって、
そう、あと去年の MVP ハーパーね、
うん、
同い年のもうスーパースターですけど、はい、ハーパーはあの自分のツイッターで、
うん、
巨人のユニフォームを着てる合成写真をか、
うん、
ね、作って、
うん、
MLB ダメなら NPB 日本行っちゃうよっつって巨人なんやしかもと思ってね、っていうのとかや
ってて、
そうそう、売り込みをまさかのかけるっていうのとかやってましたしね、あ、まあ、あとだからいろんな選手本当怒ってて、
うん、
まあ、カブスに去年途中まで行って最終的にアトランタ行ったピーダーソンももうブチギレツイートを連発してましたし、あとは今年からカブスに来るストローマンってピッチャーがいるんだけど、も
う
ツイッター番長なんでね基本的に、この人はもうねコミッショナーのマンフレッドに対して、あいつなんでにやけてんだこの野郎っていう、
文句やんそれ文句やん
にやけやがってふざけんなっていうねとこ言ってましたからね、まあでもねこれ本当に一日も早い開幕してくれないとさね、そうそう、今日だちょうどさ、そのカブスの GM 補佐やってるライアン・デンプスターっていう人がいて、
うん、はい、
であのカブスのクローザーだったのね元、
うん、
で今あのコメディアンもやってて、
そう
そうそう、結構僕仲良くしてもらってるんだけど、
うん、
電話かかってきて、
うん、
ちょっと俺3月の下旬、
うん、
アリゾナにキャンプでいる予定だったんだけどこれなくなるかもしれないから、うん、お前ちょっとショーちょっとスポットあったら俺出してくれないかみたいな
ブッキングもう
でもその電話来るってことは、
うん、
これマジでやばいんかなって、
そう
内部の人でしょもちろん、
そう
だからいいよっつったけど、
うん、
その代わりちょっとチケットちょうだいってそしたら一言シーズンがあればな、
あ、
無事って切られて、
あ、そう、
まあ、ライアンにねちょっといろいろ聞いていきたいなというふうに思いますよ、
ね、
ということでね、以上グースアイランドプレゼンツ What's Happening アメリカのコーナーでした。
ここからはサクズウィークリーアップデートのコーナーです。お待たせいたしました。今週は不定期企画、アメリカで活躍する日本人をゲストに招いてクールでホットな話を聞くお時間です。本日のゲストはなんと、カリフォルニア州からもう本当に後でプロフィールお読みします。もう素晴らしい方です、小林亮介さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
めちゃめちゃ感じましたもん、すいませんでした本当に、もうねもう緊張しすぎてもう先輩なので、いや本当に今日はありがとうございます。いやいやもう本当に
こちらこそです、ありがとうございます。
ちょっともう簡単にもうプロフィールからリスナーをビビらしていいですか、ちょっとお読みいたしたいなと思います。小林亮介さんは1991年東京都出身の教育分野社会起業家、東邦高校を卒業の後アメリカハーバード大を卒業、在学中寮生活の中での学びや学校の経営の関心から2011年 H ラボを創設、現在は下北沢で高校生と大学生が共に住み学ぶカレッジを運営しています。 ております、世界経済フォーラムのグローバルシェパーズのメンバーでありながら、現在スタンフォード大学の大学院で経営学と教育学を研究、フォーブス30 under 30に2019年選出ということで、ちょっと普段 言わなすぎる単語多いすぎて口がカラカラなんですけど、
随分なんかごついところばっかり拾ってきた感じです。
いやいやいや、これすごいですよ本当に。いやだからまあね、あのなんでこんな方と僕が知り合いなのかということなんですけど、単純に言うとね、あの中学高校の先輩なんですよね。そうなんです。
もう懐かしいですね、東方
も10年以上。懐かしいって言いますけど、でも僕凌介さんはあの在学中多分お会いしたことってないですよね。
いやむしろ僕はサックのこと一方的に知ってたっていう。
やめて、
逆ですよ。
いや、やめてください、本当に。
野球部がものすごい強い時期でね。
いやいやいや。
それにエースがいる。
いやいやいや。ね、でも。
柳川率いる野球部がっていう話をずっと聞いてました、
ね。してました。いや、2つ先輩なんですけど、あれなんですね。弟さんがあの僕の学年同期で、僕多分ね、6年間のうち4年間クラス一緒だったんですよ。
あ、そんなに一緒だったんですね。
ユースかね、男前で。なんか髪ファースしながらなんかサッカーやってたでしょ。なんか。いやでも弟も
東大で。僕とは全然キャラが違う人だった。
いやまあでもね、東大で頭いいし、あいつもね、そんなことなんですけど。そうでもこの番組ね、あの、お聞きになってらっしゃるかわからないですけど、まあ、困ったとき、ネタがないときはとりあえず、あの、原口先生の話してるんですよ。
めっちゃすぎて誰もついてこられないです
よ、ね。そう、野球部
は。うちの。
褒められて
だけなんだろう。切り友の。
そう、
だって今の
校
長ですけどね、も
う早くですよ、校長先生で、それで、まあ、僕は中学の、ね、野球部でお世話になりましたけど、だって凌介さん、担任の先生でしょ。
僕、中学2年生の時の担任の先生で、はい、一番多分、なんか誰か影響が一番自分にあった先生一人挙げてくださいって、大学院まで含めて言われたら、多分一番最初に名前挙げるのは原口先生なん
じゃないかな。ちょっと待ってください、ハーバードの教授、マイケル・サンデルより、やっぱ原口先生なんですか。
まあ、原口さん先生じゃないですか、もう。
そんな
原口さんはやっぱり別格だと思いますよ。
本当に、いや正義の嵐よりやっぱすごいんですね、はい、やっぱこう
楽しみですよね、なんか OB としては彼が校長になるって。本当になんかあれだけ教育に対してパッションを持って学生に向き合う人が学校を引っ張ったらだいぶやっぱりいい方向に変わるんだろうなと思うし、
これねちょっとリスナーに
楽しみにしてます。
リスナーはあの原口先生の情報が、あ、
はいはいはい、
道路妨害だっていうので止まってるんで、
それがなんか俺も分かんない。
僕がなあのとにかく、お、そんなスイングじゃハエが止まっちゃうよって言ったら、あの自分にハエが止まってたっていう情報で止まってるんで、すごい先生なんです
よ。野球部のね、顧問のね、
そうそう、めちゃくちゃ厳しい
先生なんですけど、ね、
そう、いやでもすごいんですよ。いやでもそれで言うと我々、まあ、原口先生チルドレンという共通点もあると思うんですけど、それで言うとね、ちょっとこれ始まる前にちょっとこれだけ言いたかったんですけど、僕ちょっと嫉妬してるんですよ、凌介さんに。まあ嫉妬するまでもないねんけど、こうあの TBS でしたっけ、あいつ今何してるっていう番組あったじゃないですか。
はいはいはいはい、もう何年前、4年前とか
そんな前でしたっけ。なんかで今その番組ってどんな番組かって言ったら、その、まあ、まあ、ある学校に取材して、こうその学校でこう先生たちの間で一番こう優秀やったりとか、こいつ尖っとったなっていう生徒は誰ですかってインタビューして、先生がその、まあ、学生とのこうエピソードみたいなのを語るっていう番組で、それ窓口が原口先生だったんですよ、あの時。
そうでしたね、
原口さんだった。それさ、いや僕野球部でキャプテンでこれ来るでしょうと、しかも当時アフリカ公演とかやってた時にこれ来るんじゃないのと思ったら全然来ないし、ちょ凌介さんで、あ、彼とは一番よく対話しましたの、ね、見て嘘つけようと思って。
確かにね、策の方がなんか変わったよね、
う
ん、あの場所にはね、
とかその謙遜すると僕がほんまにあかん人になるじゃないですか。
いやいや、裏話をするとあれ、あの上から断られたらしくて、なんか僕のところに話が来た時にはもうお願いします、受けてくださいって感じで。
だから凌介さんが最後のパスしてくれたらね、あの
確かに、うん、確かにね、
全然やめてください。
あんな
ん出ないと恥ずかしいですよ。あんな、そのなんかやっぱあれ芸能分野の人とかより、やっぱこのね、あの本当に実際にちゃんとすごいことやってらっしゃる方の方がやっぱすごいフィットしてましたもん。僕あれで見て、凌介さんってこんなすごい人なんやっていうのを改めてしたんですよ。なんかこう、
あ、でもテレビの影響ってすごいですよね。うちウェブサイト落ちたし、あの時ってあのメネットメネットでテレビ局の友人が視聴率を教えてくれたんですけど、なんかやっぱりあのどう なんかゴールデンタイムでトップの視聴率取ってるような番組って、はい、やっぱりなんか影響力すごいんだなって思いました、はい、本当にあの時は。
あ、そうなんですね。なんか、うん、まあ個人のメッセージとかいっぱい来たんじゃないですか、あの反響的に。
結構まあも結構なんか昔の友人とかからあの送られてきたのは、なんか結局アップデートできてない人っていっぱいいるじゃない。なんか、
はいはいはい、
あんまりこうちょくちょくね、あの話せる人ってすごい少ないから、そういう子たちから連絡もらえたりしたのはすごい良かったのかなって思うね。
やっぱすごいですね。でもそれも人徳ですよ。それは僕の場合、博士太郎さんのラジオ出た後、インスタグラムのフォロワー増えてんちゃうと思って見たら2人減ってましたからね。
しかも2人、
2人減るっていう、ちょっと誰がなんかいなくなったかサーチするアプリちょっとダウンロードしちゃいましたからそれって。そんなことどうでもいいんですよ。本当に今日はもう本当に陽介さんがいかにもう素晴らしい方かっていうのをもうね、リスナーの皆さんにご紹介したいので、ちょっといろいろお話聞いていきたいなと本当楽しみにしてたんですけど、
ありがとうございます。
まずさ、その東方の先輩でもあると思うんですけど、いや、はいはい、フォーブス30 under 30 のもう先輩じゃないですか。
先輩というか、そうですね、ちょっと前にあのアジアから回ってましたね。
2019年、これすごいです、はい、僕だからあんま実態が分かってないですよね。これ僕なんかその選んでいただいた時もなんかよく分かんないじゃないですか。これってこれは何分野で選ばれたの、凌介さん。
僕は社会企業分野だったんですけど、サクは何分野だった
の。僕分かんない、あのパフォーマンスとか、
ね、アーティスト的なパフォーマンスアーツみたいな。
そうそうそうそうそう
そうだよね。
いやだからこれ、まあでもこれってもういいや、先
に連絡来るからね。
そう、いや、じゃあ、そう、急に連絡来て、誰がなったんだろう、もうスパムかなと思ったんですけど、さっきこの打ち合わせで僕、衝撃の事実だったんだけど、もう言っちゃいましょう。僕のやつって、これ、凌介さんが言ってくれたんですか。
いや、あの、僕が、なんか、何人か、あれって大体コミュニティの中で、次に、まあ、もちろん、アジアっていろんなところに人がいて、いろんな分野に人がいるから、一、はい、人の人が追いかけられないじゃないですか。
はいはい、
だから、昔に選ばれた人たちにいろんなメールが回ってきて、誰かいたら紹介してくださいみたいな話が回ってきたりして、その後に選考にかかる、その最初のステップで紹介みたいなプロセスが、まあ、次戦でもいいんですけど、なんか、他戦の場合、紹介のプロセスがあって、
はい、
それで、いや、なんか、アジア人で、アメリカで、なんか、コメディアンになろうとしてるやつなんていねえなっていう話を、はい、ちょうどその時にあのセレクションの担当してる人に連絡して、はい、他にも結構日本で有名なあの起業家だとか、はい、あるいは、ね、YouTuber だとかなんかいろいろこう推薦してた中 で最終的に作選ばれるっていうね。いよかったね。
びっくりして、それさっき聞いた時、それ凌介さんやったんですか。僕あれ誰がなんかそのなんか勝手に選ばれたのかも、誰かがやったかも分からないですけど、意外なところに凌介さんやったんですね。
まあ、あの、あれで最初に名前を挙げ
た。いやいや、本当なんか、あの、すみません、ありがとうございました。本当に改めて。いいえ、
こちらこそ。
ありがとうございます。でも、なんか、それは僕はもうこんなね、チャランポランで選ばれたんですけど、凌介さんはもう本当にね、あの、実力も伴って選ばれてて、すごいなというふうに思うんですけど、どっから聞いて
みる。でも、この間、フォーブスの、なんか、一番、うん、あの、世界で大きな、フォーブスって、いろんなところにライセンスしてるんで、うん、あの、アジアはアジア、日本は日本。はい、国別もあれば、でも一番メインがアメリカっていうところで、うん、そこの年1回のカンファレンスがあるじゃないですか。
はいはい、
10歳以下の人たちが集まる、はいはい。で、これって別にサンダーアンダーサーティの人が集まるカンファレンスだけではなくて、うん、結構なんかもうミュージシャンとか呼んでお祭り騒ぎみたいな、はいはい、誰でも参加できる会議で、はい、なんかそこであれでしょ、スタンドアップコメディやったんでしょ。
いや、あの、まあ、僕の話はもう、僕はそこで、あの、やや受けっていう。ただ終わった後に、俺ちょっとあの、立場上笑えなかったけど、最高だよっていうのがいっぱい来たっていう。笑えよっていう。
立場上笑えない。さっきね、ポリティカルコレクトネス の
会社背負って
から強さたるや。すごいですからね。
チャイニーズバットマンのジョークはちょっと面白かったけど笑えなかったよっていう。いやでも、いや本当にもう僕はもうそれも凌介さんのおかげなんであれなんですけど、いやでも本当に、いや僕在学中からその聞きしてたのは、なんか二個上の先輩でっていうか、なんかコバのお兄ちゃんがハーバード行ったぞみたいな。ハーバードって僕ホグワーツと同じぐらい存在するか分かってなかったんで、当時ハーバードまず行こうってなんで思ったんですか。
いや、まずホグワーツ行きたかったんですけど、ホグワーツ、あの入学するために糸口がなかなか見出せず、
手紙来なか
も、まあ、とりあえず一番近いところに行こうと思って、はい、あのケンブリッジとオックスフォードの大学をあの中学校の時に見に行ったんです。それこそ原口先生があの担任してくれてる時に、夏休みにじゃあちょっと部活休みますってあのちょっと1週間ぐらいイギリス行って、まあ、単純にキャンパスかっこいいなと。英語クソ喋れねえって思って、
うん、
で、 なんかちょっと留学しようかなと思ってたんだけど、
はいはい
はい、結局怖いからなかなか行けないんでね、はい、多分サクみたいなこういきなりこうシカゴのさよくわからないバーに飛び込んでちょっとスタンダップやらせろみたいな勇気がなかったから、
いやいやいや、
まあ、ちょっとうだうだやってたら、うん、なんか高校の時に小田部仁っていうもう一人すごいこう、
あ、は
いはいはい、俺らの学年にいたあのテラスハウスとかに出てた子がいるんだけど、ね、彼が同じクラスに
エディターやってる人ですよね。
そう、エディター、はいはい、彼もすごい尊敬する友人だったんだけど、彼が同じクラスに戻ってきて、
はいはいはい、
シアトルに1年交換留学行ってたんだって、
はいはいは
い、でそれで楽しかったよっていう話をしてくれたから、あ、行こうってなって、うん、1年間高校でオレゴンの片田舎に、それこそもう今大学行ってる子も 30% ぐらいしかいないような学校だったから、うん、そういうところに飛ばされ1年ね、うん、1300万人のさ東京からさいきなり人口5000人のスカプースっていう街に飛ばされ、
知らないもん、うん、
そうで、まあ、で日本帰ったら高3の夏で受験準備間に合わないからやばいと思って、はいはい、アメリカ受けようと思って、
はい、
で日本とアメリカ両方受けて、まあ、唯一アメリカで受かったのがハーバードだったっていう、
いやいやいや、いやそれ意味が分かんないです、このその
他全落ち、
はい、いやいやいや
他全落ち、だから結構割とあのみんな今最近ね大学ってしっかり準備していく子たちが多い中で、僕は全然そんなことなくて、高3の10月ぐらいに、あ、やばい日本の受験間に合わないな、あ、でもせっかくだからこういう国際関係論とかもう少し英語でも勉強したいなっていう中で、アメリカの大学を片っ端から受けて、でハーバードに至ってはもう受からないの分かってるから、最後の1時間まであのこれ裏話ですけど、最後の1時間まで、
はい、
あのアプリケーション書いてなかったんですよ唯一、はい、アメリカの大学に行ったことがある人って俺誰も知らなかったから、どれぐらい難しいのかも分かってなかったけど、はい、まあ、唯一ハーバードだけは、あ、これ絶対難しいんだろうなって分かったから、
はい、
受けるつもりなかった、はい、ただアメリカの受験の仕組みって同じアプリケーションをいろんな学校に送れるんですよ、はいはい、コモンアプリケーション、共通アプリケーションってなって、
うんうんうん、
センター試験がこういろんなところに行くような感じ
で、はいはいはいはい、
でそれであと100ドル払って、
うん、
あのクリックすれば、
うん、
その大学ハーバードも出せるって気づいて、
はい、
元旦締め切りまであと数時間の時に親に、あとさちょっと1万円ぐらい記念受験していい、1万円でハーバードって言ったら、あ、いいよって言ってくれたから、クリックして、でプリンストンって書いてある大学を、あのワードのさサーチ&リプレイスって機能あるじゃん、
はいはいはいはい、
あれでプリンストンを全部ハーバードに変えて、
はい、
ダダダダダって変えて、だから他の大学用に作ったエッセイをハーバードにして送ったら、奇跡的にハーバード以外全員落ちで、
いやいやいや、
ハーバードだけ全額賞金付きで取ってくれたから、ありがとうございますって言ったっていう。
いやいや、あのね、これはもうね、口あんぐりですよ、聞いてるリスナーも。そんなことがでもできるのはもちろんね、その実力があっていうことなんでしょうけど、なんか僕、ね、2019年実は一緒にお仕事させていただいたじゃないですか、ちょっとこう、ハーバードのビジネススクールが日本にこう来て、こう
あ、はい、
ね、あのそれをこうお手伝いするコーディネーションみたいなお仕事をさせてもらった時に、凌介さんのさっき英語全然得意じゃなかったって言いましたけど、いやネイティブやんこの人と思ったんですよ、その英語のなんていうのボキャブラリーとかこの言い回しとか、いやいやいや、あれは何、そのハーバード入る時点ではどうだったんですか。
あのゼロですよやばかったです。
でリスナー選手あかんで、これ、
いやだから、いや本当に辛くて、いやもちろん留学生 10% いるっていうから、うん、よかった、センターパッケージ160人は留学生なんだねと思ったら、うん、みんな日本来たことあると、あの初日とかね、
うん、
インターナショナルスチューデントで集まるわけですよ、
うん、
あの3日ぐらいその留学生用のオリエンテーションがあって、
はいはい、
であのその 10%160 人のうちの、まあ、後に明らかになったことによれば、まあ、みんな大体なんとかオリンピックの金メダリストか銀メダリストなんだよねだから、はい、筑波で生物オリンピックに行ったことがあるんだ、なんかそういう人たちが多いのと、あと同級生で多分一番有名になったのは、あの同じ留学生だったのはジョン・コリソンっていうストライプっていう決済企業が今一番大きいユニコーンって言われてる、もう何億円ぐらい、もうなんか10ビリオンとかのバリエーションついてる、
はいはいはい、
あの会社作ったのが結構その最初に話したこと、あのこのうちの一人で、もうすでに学校入るときに会社売却してましたみたいな
あ、そうですか。
レベル違うじゃん、レベル違って、うん、160人そんなやつばっかりな上に、みんなまあ大体9割ぐらい英語で教育受けてきてるわけよ。
うん、そうですよね。
だからなんかトーフルとか、 なんかギリギリ99か100点みたいなところで入ってたから、
うん、
なんかトーフルとかもはやもうなんか118から220の間しか人がいないわけだからつまりもう英語を勉強したことがあるような感覚を持ってる人ほとんどいなくて、
なるほど、
あやべえ、あやべえって思ったのが最初の思い出でしたね。
いやでも
そう、なん
かでも
孤独感を感じた気がする。
食らいついて必死にやって、でも4年で卒業してはるんですよね。
1年休学して別のことやってたんだけど、まあ、実質5年後に卒業したけど、そうですね、4年間は在籍してました。
いやでもハーバードでのその経験っていうのが、まあ、在学中の起業につながってるっていうことですよね。
そうですね、でも本当に起業するつもりなくて、うん、ただなんかそれだけこう自分が孤立してる、まあ、孤立というかちょっと割とね寂しいじゃない、やっぱりアメリカでさ、うんうんうん、なんか言語もよくわからないからあんまりこう自分の感情も共有できないしみたいな中で、はい、まあ、いろいろ葛藤も多いんだけど、なんでそこで救われたかっていうと、やっぱり四六時中こう寮の仲間と一緒にいる。
なるほど。
んだよね。でこの間もあのその寮の仲間とかも結婚したりして子供いる子もいるから、うんうん、この間ボストン行った時も久しぶりにその1年生の時の寮の仲間と集まったんだけど、12年ぶりぐらいに3人で顔合わせたのは、はい、でも本当になんかいや本当に毎日朝から晩まで一緒にいていろんなこと話すんですよ。
なるほど。
で今振り返っても覚えてることってそういうことばっかりで、うん、なんか精神的に救われたのもあるし、
うん、
なんかアメリカって環境に溶け込む上でいろんな新しいことを知れたのも彼らからだったし、
はいはいはい、
なんなら卒業した後もつながり続けて、例えばさっきのジョン・コリソンってやつがもうやっぱ世界でトップの企業を作ってるから、
うん、
なんか別にあの起業して何億円でエグジットすることとかに対する全くのなんかそのプレッシャーというか、うんうん、あなんかこれぐらいやれないとみたいなないわけ、なんかもうそこにいるやつはいるし、
うん、
あだからなんかそういろんな意味で勉強になったし人生考えさせてくれるのがその寮生活の中でのいろんな対話だったんだよね。
なるほど。
でやっぱこれがなんかふとするとなんかその大学の手のひらの上で転がされてるというか、うん、彼らは全部デザインしてるわけよ。
それって寮っていうのはフラタニティみたいなイメージですか？
いやもう完全に、いやフラットって確かにあるんだよね、うん、アメリカでいうフラタニティって、うん、そのなんか複数 の, あの選ばれた人たちが仲間を作って一緒に寮に、
そう
だよね、寮というかその一緒に暮らしながら大学生活を送るっていうのが結構アメリカの映画とかに出てくる、
い
まだに残ってる、
はい、
あの文化だけど、ハーバードの場合はもうそれが教育の一番の中核だから、う
ん、はいはい、
全部自分たちで、やってて、フラットあるんだけどフラットにみんな住まん、 99% 寮にする。なぜならば寮にないと大学の体験をしたことにならない。
うわー、そうなんですね。
直論なんか授業のやる講義、あのキャンパス広いじゃない、
はい、
キャンパス広いんだけど、はいはいはい、講義棟に自分の実家の方が近くてもお金払ってみんな寮にするからね。
あ、そうなんですね。
うん、
それだけ寮っていうのがもう大学教育の一部でもあるし、生活の一部でもあるしっていうことですよね、うん、
一部っていうか中心ですよね。
中心なんだ、
うん、
でその H ラボっていうのを創設されると思うんですけど、これっていうのは、うん、ね、この今プロフィールの方に国境と世代を超えたリベラルアーツ教育を提供するっていうふうに書いてますけど、これは具体的には教育機関として作ったということなんですか？
そう、なんかじゃあ日本語大学で僕一瞬一橋大学に通ってたんですけど、なんか、まあ、高校と同じ場所にあるじゃない、
うん、まあそうですね、
で結構田舎にあるからさ、
うん、
田舎にあるからさ、なんか結構みんなキャンパスの周りに住んでたりして、うん、まあ、いい感じに結構いろんなこう よなよな話したりとかさ、うちも近かったから結構そういう環境あったんだけど、はいはい、まあ、東京の多くの大学ってやっぱり縦にビルが建ってて、そこに授業を聞きに行くとか研究をしに行くっていう場所になってるんだと思うんだよね。で、まあ、うち親父もたまたまその大学の研究者で、大学の経営もやったから、うん、なんかなんでそれが生まれるのかとかってすごいよく分かったりはしたんだけど、でも、うんうん、都市の中でもなんかこういう自分と違う人から学べる世界、例えばサクが同じ高校出身だっていう共通項を持ってるから、はい、ある程度こうやって仲良くなれたり話が弾んで、はい、でもその上で全く違うコメディアンってどうやって食ってんのみたいな、てか食えんの、はいはい、みたいな話とか聞けるから、なんかそのスタンダップコメディの世界っていうすごい遠い世界の話が自分にある程度分かりやすい形で入ってくる、
うん、
でしかも多分サクって素材がいなかったらスタンダップコメディの世界なんて知ろうとも思わないから、
なるほど、
なんかそういう関係があること、共通項を持った上で違いから物事を学んでいくっていうのが、はい、こういう寮生活における教育の中心だなと思って、これを東京でどうやったら再現できるのかなっていうのをずっと仲間内で考えてたんですよね、
はい、
で東京ってさ、なんかボストンとかさニューヨークとかよっぽど多様 で、はい、でみんななんかね、うん、あの日本人で肌の色とさ国籍とさ、うん、あの言語の話だけしてさ、いやなんか多様じゃない一様だとか言う、そんな嘘で、
うんうんうん、
いやなんか俺とサクが同じ人間だと思う人がいるのが言ってみろと、全然違うじゃん同じ高校やっても、うん、
はいはいは
い、こういう身近な多様性をやっぱり日本ってなかなか評価しないし、それをその違いっていうのをしっかりレスペクトした上で自分の学びに変えたりだとか、 お互いの良さを生かして何かチームとしてのアウトプットに変えていったりだとかっていうトレーニングを全く受けてないから、いきなりなんか社会に出て官民連携しようとか、はいはい、いやなんか別の会社の人と WeWork で会って働けとか言っても、いやなんか分かんないわけ、やり方が。
なるほど。
だからそういうところを教える場所を作ろうって言って、うん、全寮制の学校を作りたかったんだけど、はいはい、お金ないからまずサマースクールで始めて、
はい、
で学校を作ってもなかなか増やせないから、あ、じゃあそういうそこだけに特化した機能っていうのを切り離して、
はいはい、
作ってしまおうって言ったのがカレッジっては呼んでる、はい、今下北に作ったんだけど、はいはい、下北カレッジっていう建物だよね。その中でやってるプログラムっていうのはまさにそういうことを都内で再現しようとして、その代わり学位とかは、うん、授業はもう、まあ、例えばね、東方の原口先生みたいな素晴らしい先生がいても教えてるわけだし、
はいはいはい、
東大でも一橋でも音大でも素晴らしい学校日本あるんだから、そこ行ってもらって、はい、なんなら、ね、コロナ禍なんてオンラインだからさ、
はいはい、
オンラインで受けてもらって、ただいろんな学校とかいろんな世代から集まってる人が寝食を共にして、その中でお互い学び合うっていうプログラムだけを提供してるっていうのがその下北カレッジ。
うわー、めちゃくちゃ面白いですね。いやー、そっか、それ思いついたのはやっぱりハーバードでのその、まあ、しんどい時での体験っていうところもやっぱりね、なんかこう説得力がありますし、なんかこれは凌介さんしかできひんこの企画でありビジネスなのかなっていうのをなんかこう改めてね感じましたね、本当に。いやー、あとで話がうまいっすね。
いや、こんなん何を言うんですか、プロが。
いや、僕ちょっと、ほんしか言えなかったです、本当に。いや、素晴らしいな。いや、でもなんかこう、ね、今後こういうふうにこう展開していきたいとか、いや、僕、本当、凌介さんが今後どうなっていくのかなって、そう個人的にも後輩としてもそう興味ありますし、どういうふうになっていくプランなんですか。だって今、スタンフォードでね、教育学と、経営学の、ね、マスター取ってらっしゃいますし、どうなっていく
の。そうですね、まあ、絶賛もちろんね、日々多分迷ってるし、迷い続ける、うん、なんか中学高校の時のさ、なんか書かされたじゃない、文集みたいな、そこに俺常になんかもう中学の卒業の時は高校に入る時の目標として、なんか好きなことを見つけることですと。で、うん、高校の1年生の時の文集にも同じことが書いてあって、で、ここ卒業する時も、うん、まあ、大学に入ったら好きなことを見つけるみたいなことはずっと書いてあるんだけど、
うん、
まあ、結局その作業ってずっと一生続いていくんだなってことに最近、しっかりさ、なんかまあ意識するじゃないですか、30歳ぐらいになると。
はい、はいはいはい。
あ、これ別になんか答えが出て、そこにちょっと盲信するわけじゃなくて、なんか変わり続けていくんだと。で、まあ、でもその上で、多分自分の周りに、なんかある程度やっぱり自分の知らない世界を見せてくれる人たちがいることっていうのはすごい重要だなと思ってるから、
うんうん、
例えば東京に戻ったら、その下北カレッジってのに実際に住んで、そこの、その高校生とか大学生とか、もっと若い世代、
はいはい、
本当にさっきとかよりもさらに5歳、10歳若いような人たちと一緒に暮らしてたんだけど、そうするとやっぱりすごい刺激受けるし、
そうですよね、
またスタンフォードみたいなところに来ると、全くやっぱりね、文化も、政治経済社会全部違うところで、やっぱりより日本にいる時よりもそういう出会える人の幅って広がるから、
はい、
まあ、まず一つの目標としては、まあ、こういう、なんだろうな、環境に身を置き続けたいし、
うん、
逆に言うともっと多くの人が、はい、あるいは自分の家族とか自分の友人とかがそういう環境に居続けられるようなものを事業として作っていって、そういう環境を作ることをまずやっていきたいなっていうふうにはすごい思ってますね。
いやー、
で、まあ、はい、その中でも個人的に今、興味を持っているのは、やっぱりウェルビーイングっていう、
はい、
日本だと今、例えば学校のデータ見てると、うん、自殺者とか、うん、あるいは不登校になっちゃう子って、
うんうん、
まあ、コロナもあって一番増えてるし、アメリカなんて今7割ぐらい の社会人が、うつ病を、訴えてるって言われるぐらい、うん、やっぱこの2、3年、本当にボロボロになってるじゃない。
はい。
で、やっぱそれぞれの人がそのピークパフォーマンスってアメリカでよく言うけど、うんうん、なんかその自分の 100% の力を発揮できるためには、はい、やっぱりそういうところってもっとサポートがあって叱るべきだし、
はい、
それによって、まあ、その人たちの人生も幸せになるし、うん、国としてもよりこう生産性が上がって、うん、会社もハッピーだし、
ね、
国も将来見えてくる、
はい、
だからなんかそのウェルビーイングのところにはすごい取り組みたいなっていうふうには個人的には若干思ってます、
ね、いや素晴らしいですね。なんかね、僕もコメディってね、笑いをやっぱ提供できて人がハッピーになるっていうこととも関わりがすごく強いなと思うのでね、うん、何か一緒にできたらね、いいなとも今ちょっと聞いてて思いましたね。
楽しいね。
いや、
ぜひぜひ
ですよ。いや、こんなとこでね、ちょっともうまだまだ話し足りないんですけど、お時間がそろそろ来てしまうんですけど、何かこう告知などあれば全然。
あ、
そうです
ね。そうですね。あ、今ちょうどあの下北のカレッジって実は2020年の終わりに建物が完成して、うん、でようやくその、まあ、どうやって動かしていくのかっていうのが見えてきたところで、今実際もう住んでる子たちもいるんですけど、徐々に中身をどんどんどんどん作り込んでる段階なんですね。
はい、
で今度4月日本の学年の初めに合わせて、はい、高校生と大学生で、高校生は3ヶ月 の、うん、あのショートタームで学期単位で自分の高校も変えずに、ここから東方に通うとか、ここから自分の高校に通うっていうプログラムを、はいはい、あの大学生とか社会人と住みながら一緒にやりますってプログラムやって、
うん、
大学生も今度はここで2年間今度4月から東京の大学通う人とかいると思うんだけど、はい、あのそこからあの自分の大学に通うっていうことを、
はい、
東京に実家がある子も来たりするプログラム、2年間のプログラムを組んでるので、で若手の社会人も実はもう入れるプログラムを組んでるので、あの、は
い、
20代前半ぐらいまでの人たちはぜひちょっとあのウェブサイトをチェックしてもらって、
そうですね、
あの興味あればあの応募していただけると非常
に嬉しい。 なんて検索すればいいんでしょうか。
下北カレッジで検索すると下北カレッジ、はい、あの場所が出てくるのでぜひ遊びに来てください。
いや僕このプログラムあったらよかったなとね本気で思うぐらいね、あの素晴らしいなというふうに思うので、いやぜひぜひ皆さん下北カレッジ検索していただければなというふうに思います。ということで、いや本当にね、なんかもう濃い時間で、もう先輩っていうことはもちろんそうなんですけども、なんかこうね同世代でこんなにあのすごい方がいらっしゃるんだなっていうのを、ね、改めて感じました。またねちょっと番組あのお呼びできたらなというふうに思いますので、ぜひ本当に来てください。ありがとうございました本当に凌介さん。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
いや楽しかったです。ということで今週のサークスウィークリーアップデート魔界のお話全略シカゴよりのコーナーは小林凌介さんでございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ここで番組を聞きの皆様にお願いです。サクズレディオフロムシカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャスト、そして YouTube などでお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力添えいただける方々、企業様などいらっしゃいましたら、サクズレディオ @gmail.com までご連絡。ペンマアカウントやペイパルでのご参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページもしくは YouTube のこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。さてそれでは次のコーナー行ってみましょう。サークズウィークリーイングリッシ
ュ。はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
さあということでね、まあ、せっかく小林凌介さんがねゲストで来てくれたので、うん、
はい、
ちょっと僕ハーバードについていろいろ見てたんですよね、うん、そうしたらなんかさ、スクールモットーっていうの、校訓っていうのかな、
そうやね、
出てきたんだけど、かっこいいね本当に。ハーバードは今日それをちょっとね紹介します、
うん、
ベリタス、ベリタスということで、これねラテン語で真理って意味なんだって。なんかさちょっと
ラテン語なってるよ、英語
でも俺も英語としても使いますから、
まあまあま
あ、あ君ベリタスだねみたいな、あのトランプ の、 あの新しいアプリはベリタスだねみたいな、真理ですからね、同じようなことですからね、チュルースソーシャルね、まためっちゃ人気らしいよ、ついにアップルからね。そうそう、何が言いたいかっていうと、あのちょっといい大学ってなんかラテン語の生きった校訓使いたがるよね、なんかわかる、
生きった、
生きってるやろこんなんな。
じゃあコロンビア大学とかもなんか違うの。
いやあるけど読まれへん、なんかプリンストンとかドイツ語やったもん、さっき調べたら、
う
ん、
あ
なんトゥンみたいな、
なんか典型的な、何このアメリカ外国語イコールかっこいいみたいな感じでやってるのかな。
そうそうそう、なんかカーペディエムとかあったやん、なんかなとかいろいろありますし、その点ね我々大阪大学はですよ、うん、謙虚ですから、
うん、
地域に生き世界に伸びる、いいでしょ
う、
リブローカリーグローグローバリーですから。
なるほど、
LLGG、
うん、
そして動詞副詞動詞副詞っていうね、
うん、
これ明らかになんか会議室で作ったなっていう感じのね、モットーですからね、いいですよ、うん、ちなみにね凌介さんもね、出た東方、我々も、うん、我々の母校ですよ中高ね、
うん、
自主敬愛勤労です、
うん
うんじゃないね、
あごめんそうやったわ、ほんま、
いいんですよ、うん、うんでいいんですよ、だって悪い、
よくあることじゃない、なんか高校とか中学校とかってさ、大体この校長室の上のところの校訓っていうの3個じゃない、こうなんか想像なんとか建設みたいなさ、こうなんか、
は
い
は
い、
想像建設それ
なんか
大丈夫それなんか
違うとこだったかな、
すごいなんていうの、 ちょっとヤクザを感じるんだけど大丈夫
なんかそういうさ分かるでも漢字2号をさこう3つこう筆でこう爆弾先生が書いたような感
じ。いや分かるよ、分かる、だからそういうイメージね、ヤクザが今浮かんできてなんか
そういうイメージじゃないけど、なんか
まあでもそんなんあるよな。だから自主敬愛金をどれも悪い言葉じゃないですから。これ教室にさって飾ってあったよ、僕も学に入って、うん、でなんか授業中さ、うん、野球部寝たらあかんかってんな、はいはい、だからちょっとこうそれを見ながらなんかいろいろ思いにふけてたのを今思い出しましたよ。
うん、
でなんか携帯電話にさ、うん、なんかこう昔書いた、うん、僕のリリックが
何リリック
そうなんか授業中寝ないように、うん、勤労っていう言葉を、うん、こう どこまで広げられるかで、うん、こうノートに書いて、うん、それをしゃべっといたのよ。
なるほど。
前ねあの実家戻った時に、はいはい、で今見てちょっとこれ発表したくなっちゃったんだけど、うん、国立とこに学校ありますから、
はいはい、
俺は国立の二宮金次郎、四六時中するぜ勤労、水戸黄門が見せるの陰労、でも黄門様に渡すぜ陰道、ピッチングの基本はアウトロー、ミットにビシビシ伝わる振動、投げ込むその姿に感動、操作俺は国立の振動。それでは次のコーナーに行きたいと思います。アスクサク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームをお書きの上、サクスレイディオ @gmail.com、 サクスレイディオ @gmail.com、 SAKUSRADIO @gmail.com までお送りください。
さあということでね、うん、まあ、今日も嬉しいメールが来てるのでね、ご紹介したいなと思います、うん、ラジオネーム後輩候補生さん、サクさん、サイコさん、こんにち
にちは。
いつも聞いています。僕は高校3年生でこの春から大学に行く予定です。高校に入った時からこのラジオに出会い、今まで聞いてきました。サクさんのお話で大阪大学を受けようと決め、先日サクさんと同じ文学部を受験しました。1年生でこのラジオに出会ってから大阪大学を目指し一生懸命勉強しました。今結果を待っていますが、合格していたらいいなと思います。受かったらぜひこの番組にゲストで呼んでくださいということなんですが、
あ、まだ結果分からへんのか、まあ、3
月受験8日とかじゃなかったっ
け。あ、そうなんや。おお、じゃあ今すごいもうドキドキワクワクしてるんじゃない。
そうね、まあ、受かってるといいなとは、まあちょっと ねほんとちょっとだけですけど思いますね、本当に。
え、ちょっとなんや、
うん、僕関係ないからね。
いやいや、そう、後輩やー、
まあそうやな、そう
なるかもしれないから、
ね、なるかもしれない。でもゲストで僕が呼ばないかつは呼ばないですなぜならハーバードしか呼ばないからこの番組。
あ、そう、いやいやいや今までの今までの過去のゲスト、うん、
ハーバードしか呼ばないよ本当にね。そうだから、ね、でも本当受かってるといいね。
ね。
だってなんか3年間これ聞いてくれたでしょ。その聞いてる間でも勉強できたよねって思うけど、もうちょっと。
まあまあでもうちらほらね、浪人してるから、もし浪人することだとこのラジオ励みに。
あ、そうね。
まあ、その程度はダメやね。まあ、受かってる程度でいきましょう。
いや、いいんですよ。浪人してもね、人生そこから豊かさ出てきますから。
出てきます、はい、
ね、だから。
なんで浪人する程度話すやめようよ。
我々浪人ラジオですから。
ごめんね。
なんか現役でね受かった人に対して我々はちょっとなんかこう。はっていう気持ちが出るっていう
見にくい感情があるんですね。
そうそう、19歳はね、なんかこうそれこそ無駄にしてますから我々19歳の青春を
あれ無駄とは思わないよ
ね。いやね、
無駄ではないです。そう、
でもまあだから浪人ね、楽しんでください。
いや、違う受かってるよ、おめでとう言
って、はい、ということでね、はい、この番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレディオ @gmail.com ということで、私サクヤナガはインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラムのサクヤナガワ、そして YouTube もサクヤナガワ公式チャンネルをフォローしてください。そしてお聞きのサクズレディオ、お仕置きに召した方々がいらっしゃいましたら、ぜひ SNS などでシェア告知してください。そして改めてここで告知です。私の著書ゲラップスタンダップが好評発売中です。現在 Amazon で購入が可能となっております。ローマ字でサク柳川と検索してください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでね、いや本当にね、なんとかインスタグラム戻ってきてよかったわ、今これ読みながら思ったけど、本当にね、
全部チェックした。他の動画メディアとか
全部もう完璧です。
リンクトインとかもチェックした。
リンクトインももうあれでした、スキル守備シフトに打ち込むことって書いてました誰かが書いてました、ここの1、2塁間寄せられるって書いてました。
あ、そう、
本当に大丈夫です皆さんも本当ね、ぜひとか流行ってるみたいだから。
いや、本当私の周りも国家レベルもそうやねんけど、うん、私の周りも
ね、だからチェーンメール的に広がっていってしまう可能性もあるから、ね、
もうあるし、でも私の友達はそういうなんかリンク開いたとかじゃなくて、うん、直接的になんか そういきなりなんかログインっていうかこう、
そうなんですよ、
おかしなった
防ごうと思っても防げないものもあるかもしれないから、
そういう時は
ね、あのなった時は落ち着いてね、サポートをなくするとか、いい形を用意していただければと思います。ということで改めまして、また来週お相手はさくやながわ
でした。
はい、よ、はい。